ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はゲストがいるんですよね。
どうも、初めまして。オープニングとエンディングの曲を作らせていただきました、32ホイと申します。
ミュージシャンの32ホイさんが、
ありがとうございます。
なんと今さっき僕と一緒にイオン南でホールアウトを見た直後に今ここに来ました。
撮影を受けました。
さあ、そういうわけでですね、はい、今日の映画の面白さをサイゼリアのデザートメニューで注文するんですけど、
いきなり収録するんですね。
そうなんですよ。なんか喋ってるともう話しちゃうから、
あ、そっか。
そう、
なるべくすごい時はあの同じ状況で見て5分後に話すっていうような
そうだね、
ことも
うちょっとなんか決め打ちみたいなのがあって、
いやいや全くない、
始めてるんだと思ってました。
そうだな。じゃあコーヒーゼリーとドリンクバーお願いします。
はい、
イタリアンプリンとコーヒー、ドリンクバーお願いします。
はい、
シチリアレモンのソルベとドリンクバーで、
かしこまりました。以上でよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、ドリンクバーちゃんからお店でご用意しております。ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございます。なんと32ホイさんはなかなかの辛口評価ですね。
そうなんですか。
だって格安、一番安い最低評価ですよ。
いやー、そうか。いや面白かったですよ。そのなんて言うんだろうな、まああのあれ、何分ぐらいの映画でしたっけ。
あれ2時間半近く、
2時間半以上あったんじゃないかな。55分から始まって、40分に終わった。あ、まあ予告が15分切ったったと思えば2時間半か。
そうですね、俺も朝9時40分の回で見て終わったら12時半ぐらいだったんで、
まあ、だからね、そう、面白かったけどちょっと長すぎるから評価を下げた。まあその長さは感じなかったんだけど、やっぱ長いとね、なんとで DVD もう一回見たいなって思った時もやっぱ長いなって思うし、
あれは映画館で見るものなんだなって。
今回はあと大きく違うのが、脚本選考じゃないんですよね。
あ、そうなんだ。
アクション選考なんで、予告編にはあるのに、本編に入ってないっていうシーンも結構あって、
はい、失礼いたします。レモンのソルベでございます。
はい、ありがとうございます。
イタリアンプリンでございます。それではご注文お揃いでしょうか。
はい、そうです、
結構有名な話なんですけど、トム・クルーズがあの飛び移るシーンで、あの胸からぶつかって折ったっていうシーンがあって、
折ったんだ。
あれ6週間かかってるんですよ。
あれ、ボディダブルじゃないんだ。
あれ本人です。
ああ、そう。
本人はプロデューサーで自分でお金出してスタントやらせろっていう。
あ、そう。
保険会社がやらせてくれないから自分がその保険分は持つからって、スタントを自分でやったっていうのが今回の。
ヘリにもね、捕まってたしね。あれは合成じゃないのかな。
あれは本人でやった。切りもみで撮るっていうのは。やりたかったことで、
すごいね。
これでもタマフルのクリストファー・マッカリーのインタビューで聞いたんですけど、トム・クルーズもあの監督も実際あのシーン見た時に結構がっかりしたっていう話して、自分が思ってるよりもっとしょぼいもんができちゃって大丈夫だろうかこれって思いながら、
ヘリ
のシーン。
ああ、そうなんだ。いやでもね、あのすごいその飛んでさ、飛び移るところもさ、あそこ延々トム・クルーズが走るじゃん、俺もね普段ランニングとかするんだけど、たまにダッシュをするとなんてももが上がらない。おじいちゃんの走りだ。
トム・クルーズはあれですよね、
がっかりするんだよね。まあ、多分自分は客観視カメラで映したの見てるわけじゃないけど、多分相当格好悪いだろうなって思いながら。
トム・クルーズはあの柴田恭兵と同じで走り方に特徴ありますよね。
あ、そうなんだ。
柴田恭兵は手を開いてなんか左右に振るアブデカ走りをやりますけど、
金ちゃん走りっぽいやつだよね。
トム・クルーズはなんか小さなフォルムでこう細かく走るっていう感じがあって、いや、ほとんどスタントは自分でやったっていう。
そうなんだ。
56にして、
いや、
すごいですよね。
大したもんだ。
小泉先生今おいくつでしたっけ。
これ49。
トム・クルーズの年上。
そりゃそうだよ、トム・クルーズはだってトップガンが俺高校の時だったもんね。中3ぐらいだったきっと。
あのデンジャーゾーン漫画に書いてます
ね。そうだね。今発売中じゃん。発売じゃないや。ヤマハから最新の今月配信のバンドしようぜがデンジャーゾーンでした。
ちなみに来年か再来年ぐらいにトップガン2ができて、
ねえ、
タイトルがマーベリックってあの乗ってた飛行機のタイトル。
あ、そう。あんなつまんねえの続編作って正気なのかな。面白くする気あんのかな。
まあ賞賛があるからやりそうな感じ、う
ん。まあおじさん世代はこぞって見に行くとは思うけどね。
やっぱデンジャーゾーンはちょっと知る。
若者がね、あれをね、なんかうっかり名作だって思わないでほしいよね。
あれは80年代だから許されたっていう映画じゃないですか。
そう。
いや、でもやっぱり思ったんですけれど、今回はやっぱりどう考えても脚本がおかしくないかっていうところが、
なんかむちゃくちゃだったよ。でもね、なんか事情が透けて見えるのが、なんかさ、最後エンドロール流れたらドバイフィルムコミッションとか、あのなんだっけ、ニュージーランドフィルムコミッションとかすごい出てきて、多分今回はここで撮れそうだぞっていうのをまず最初に決めて、パリだ、ロンドンだ、ニュージーランドだって。
それとやっぱりアクションをメインで考えてたっていうんで、トム・クルーズが怪我して6週間いた時に脚本を書き換えたとか、あのいろいろブラッシュアップしたっていうところもあるみたいなので、アクション戦法だったらしいです。
ここで次ここの場所に移動するにはこういう理由が必要だよね、どうしようっつって後付けして作ると、ああいうへんてこな脚本になる。
あと今回あの一応そのミッションインポッシブルの4作目のゴーストプロトコルとその前の1個のローグネーションから話はつながってるんですけど、
あ、それ何も分かんなかった、忘れてるから。
唯一1人出てないんですよ今回。フォークアイやってたジェネミー・レナーっていう人が出てなくて、ジェネミー・レナーがあれなんですよ、アベンジャーズに出るのでダブルブッキングで入れないっていうので3日いたんですけれど、その3日間の間にクリストファー・マッカリーが言うにはあれなんですよね、出て死ぬ役をやってほしいっていう、そのオープニングか何かで、あのプルトニウム盗まれるシーンで、あそこで死ぬ役として出てほしかったみたいなんですけれど、あれそれは断るよって断ったっていうので、
死ぬのは嫌だってまた出たいっていうことなので、
そういうアイデアをさせてやったみたいです。もともとそのゴーストプロトコルがヒットしなかったらそのままジェレミー・レナーで、あのミッションインポッシブルって継続するっていう話が、
トム・クルーズが降りるつもりでいたんだ。
あの本当に4って出来は良かったんですけれど、興行成績的には全然なんですよ。公開感もあの小さくて、その前にトム・クルーズが割といろんな問題起きたじゃないですか、宗教問題とか、サイエンストロジーっていうところにハマって、あの毒ガス
とみたいになってたんだよね。
あのなんかガスとかにやられた兵士は油を飲めばいいみたいな変な宗教感とか、
あの広告塔になったのか。
あれです、ジョン・トラボルタとトム・クルーズがその広告塔になって、でトム・クルーズもそこから飛行が始まったんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか
おかしくなっちゃった。
おかしくなってなんかあれですよ、インタビューの生番組みたいな、
ヴァンパイア、
いや、インタビューみたいな番組があって、急になんかソファーの上に
乗って、
ソファーの上に立ち上がって、今付き合ってる女の子は最高だみたいな、ケイティ・ホームズは最高だみたいなことで暴れ出したりとか、宗教のやつでいろいろ問題もあったみたいな。
なんか宗教の役やってたよね。
あ、あれです。トーマス・アンダーソンの、
あ、ポール・トーマス・アンダーソンの
マグノリア。
あ、マグノリアはその前だっけ、後だっけ。
いや、あれ2000年代です。
ずっと前じゃなかった。
ミッション・インポッシブル2の前です。
そうだよね。
ブリーフ一丁で出てくるっていう。
そう、それで、あ、こういうのありかなって思ったのかな。
あ、いや、その前からじゃないですか、ね。
あ、そっか。
あの、ジョン・トラボルタが出たバトルフィールド・アースっていう、鼻になんか輪っかつけてビヨーンっていうなんか、SF 映画でも最低だって言われて、ラズベリー賞を取った映画があるんですけれど、それを制作してたグループ、なんか宗教の一環として広告塔にされてたっていうので。
そうか。サイエントロジーの洗脳されてたのかな。
洗脳みたいなことで当時、それでミッションインポッシブル3が最終作みたいなことで、あの一度パラマウントと契約みたいなの切れそうになったはずです。
へー、3ってどんなんだっけ。
3は J.J. エイブラムが作った映画で、
J.J. エイブラム
エイブラムスですか。ちょっと酒がちょっと回ってて、
うん、
でも今回のアクションシーンも見ててずっと思ってたんですけれど、前作もクリストファー・マッカリーは意識的に作ったのかなっていうのは。
前作と監督一緒なの。
一緒です。今回初、あのトム・クルーズ自身あんまり同じ監督で同じ作品を作るっていうことはしたくないっていうので、ミッションインポッシブルってあのブライアン・デ・パルマ、ジョン・ウー、エブラムス、うん、その後あのブラッド・バード、
ブラッド・バード
で、その後がクリストファー・マッカリーやって
るんです
。僕は2まで見て勉強して、
あのそれより5見てから来た方が良かったよね。
それ先教えてもらいたか
った。4と5は本当ちょっと繋がってるんですよ。だから5作目からまた、あの
彼女が2人出てきたけど、うん、誰が誰だか全然分かんなかった。忘れてるから。
出てた一応5で、うん、あのオープニングでトム・クルーズを助けた人
なんで。あ、そうなんだ。
レベッカ・ファーガソンっていう、うん、本当にあの5に出るために体鍛えてくれって言われて、鍛えたっていう人で、
で見とけよかった。
でちょっと俺ジャスティかもしれないんですけれど、うん、この5と6のアクションってあれなんですよね、あの1作目からその5作目までやったことをパワーアップさせて見せてるっていうか、なんだろう、踏襲してるっていうか、あの例えばそのさっき言ったあの、うん、ビルからビルのジャンプっていうのがあるじゃないですか、うんうん、あれも3の時に橋が爆破されて、あの向こう岸に渡るためにトム・クルーズが一生懸命助走つけて走るシーンで、うん、
トム・クルーズさ一時期さすっごいさロッククライミングしてなかったっけ。
あ、それは2です。
2のオープニングのあたりでなんか
それも出てきたよね。
出てきます、
まあ、あれが出てきたって感じで、
うん、でもっと すごいなってこれはなんか意識的に作ったのかどうかわかんないんですけれど、うんうん、あの今作でその前作の悪役をもう一回誘拐しなくちゃいけないっていうシーンで、
あの悪役前作も出てたんだ、ね、
あれですよ。
でも前作はまたデータ盗んでなかったっけ。
データも盗んでましたし、
うん、
その1個前は爆弾盗んでたんで、
あ、そうだっ
け、割と同じような話なんですけど、
まあ、でもね今回はいつものねなんかこうハッキングすりゃ済むじゃんみたいなんじゃなくて、ちゃんとプルトニウムを盗んだり、
まあ、手で触ったのがびっくりしましたよ。そうそう
起爆するぞ
って取って送ったりとかして
、ね、でもこれだけちょっと思ったんですけど、その、うん、前作の悪役を誘拐するシーンの時に、うん、最初悪役が提示したあの誘拐の仕方だと死者が出るっていうので、うんうん、トム・クルーズが妄想するじゃないですか。
そうだね。
だけれど
パリの場面だよね。
実際の現場行って作戦を決めた瞬間に、
うん、
トム・クルーズがアップになった瞬間に後ろに鳩がプンって飛ぶんですよね。でその時に思い出したのが、
うん、
ミッションインポッシブル2で、
はい、ジョン・ウーであ
のトム・クルー、私の作品はよく鳩が出るっていうけれど、鳩が出る瞬間は正義の味方が来たぞっていうので何か やろうと思った時にあの鳩を飛ばすんだっていうシーンがあって、それをちょっとあの思い出したんですよね。もしかしてこれってそういうことを意識して作ってないかと思うと、やっぱりあの崖のシーンとかも思い出す
ん
です。街中のカーチェイスのカット割りもなんかちょっと似てるシーンがあったりして、
バイクも出たしね、
バイクも出ましたし、
だからちょっと似てたような、
前作もそうでしたけれど、これ全て踏襲してないかなと思って、ちょっとなんかクリストファー・マッカリーそうするとすげえなと思って、
終わるつもりなのかな、
いつ終わってもいいですし、この後も続けられるような感じで、
とりあえず総決算だみたいな、
総決算ですけれど、今までやったことをまた違う数に見せるっていうなんか感じがものすごい良くて、だから残念なのがちょっとストーリーがあまりにも意味が分からないっていうか、
一番親って思ったのがあのマフィアがいたじゃん、あのウィドウがいるチームが、MI6 にもつながってるとか、CIA にもつながってるって言ったんだっけ、じゃあプルトニウムやってるよ。
結局ソロモン・レインを引き渡しに使いたいんだったら、うん、MI6 なんとかして、
しかもねあんなさ多分さあの屋敷にあるわけじゃん、プルトニウムが。だったらそんな あの人質を誘拐するより屋敷で盗みを働いた方が絶対楽に決まってるじゃんみたいなね、誰か拷問してありかね、お兄ちゃんとか吐かせられるとかさ、
なんかよくわからない展開にするんですよ。だからアクションすごいのにここに繋がらないとなんかすごいもやっとしてきちゃって、
あとあの CIA かな、あのさ女がさ、なんか急にねバーンって電気消してさ、舞台を派遣してさ、でそこでなんかお互い打ち合ってたの、なんか誰と誰が敵かさっぱり意味が分かんなかった。
あと前作のそのヒロインだった女とカーチェイスした果てに最後バイクを引くじゃないですか、うん、でその後公園であって、うん、あの時は仕方なかったって
怪我はなかった
か割り切れんのあんなにされてると思ってまあ前作で助けてもらったと思うのは
計り知れない何かがつながりがあるのかもしれない。もうそう別にね、だから殴り合いで友情を深めるような感覚で
相撲を取るとかなんかそういったじゃないか。
あと意外性があったのが、あの3で結婚したっていう女の人と4で分かれてて、うん、それでもうあの今回出てきて、あ、うんうんうん、その人も結婚してしたけれど自分は幸せにできなかったって負い目はあるんだっていうので、うん、なんかちょっと謝るじゃないですか、うんうん、あれとかすごい切ないなとか、やっぱシリーズ見てると、ま
あ、あの彼女たち夫婦が派遣されてたのが、あの一緒にミッションやってた裏切り者のあいつが守護天使でお金を全部出してなんか散乱してたっていうので、そこでもう守護天使なんか言っても無視しろよってなぜ言わないんだ。
あとあれですよ、あの笑っちゃったのが、うん、あれですよ、パーティー会場に高々行くのに、うん、なんであんなゼロジャンプみたいなこと
ねえ
嵐の中に、
うん、雷の中にね、雷雲に突っ込んで
行く必要がないじゃないですか、普通に電車で行けようと思いながら。
本当だよね、飛行機で空港、まあ、急いでたのかな。
いやいや急いでる割に結構あれですよね、うん、スマホで結構探してますよね。そう
そう、あれもね発信機の仕組みみたいな
でスマホで一生懸命探して、うん、パソコンで乗りあの取り込もうとしたらそのパソコンでぶん殴っちゃって壊れてる人
とか、うん、誰も顔を知らない
お前ら作戦が結構荒れてる
か、うん、でもあそこの格闘はとても良かったね、
あの鏡に投げる
の、うん、いやあの東洋人のあいつの強さが二人がかりでも全然勝てないところが良かった
ヘンリー・カビーゼル、今回悪役がヘンリー・カビーゼルじゃないですか。
ああそうなんだ、
あれですよ、スーパーマンですよ。
そうなの、
スーパーマンとかあとコードネームアンクルってあったじゃないですか。おうおうおうおう、あれの主人公の人ですよ、だからスパイ同士で今回戦ってるっていうような、
なんとかスティールの
マン・オブ・ザ・スティール、
マン・オブ・ザ・スティールの
ジャスティス・リーグのスーパーマンですよ。
ああそうなんだ、ああそう言われてみるとなんとなく面影が
筋肉パンパンじゃないですか。
背も高いしね、
筋肉パンパンなのになんかこいつ器が小さいなっていう、
あいつがさあのテロリストの親分の役やらされそうになってさおマジ俺がみたいなもう背丈が違いすぎるだろうって思ったんだけど、
いやなんかなんだろうこの脚本と思いながらずっと見ちゃって、
うん、
でもやっぱ半端ないなと思ったのがあのヘリコプターのシーンでヘンリー・カビーゼルもスタントなしでやってるから、うんうん、結構あれじゃないですか、腰浮きながら演技やってるじゃないですか、
うんうん、あそうあれ本当にヘリ飛ばしてたのかな、
ヘリ飛ばしてたかなんか、でもあそこまでの衝撃ってなかなか、トム・クルーズってでも本当に免許取ってあれをやってたっていうので、
パニクルからヘリは運転できないっていう設定だったみたいだよね、
エンジンかけながらパニクったその切りもみをやりながら、うん、イースタンハントを演じるってすごい、
すごい、ね、
何重に演じてるんだろうっていう感じ
で割と素に近い役なんじゃないの、
あかもしれないですけれど、
うん、
今回でも目立って銃で殺すっていうのは少ないですよね。
そうだね、
ハリウッド映画ではあんまりにも対策で片付けるっていうのだと銃は結構出てくるイメージですけど、そこのアクションはあんまりやらずにっていう、
うんうん、
であれですよ、2でよく分かんなかった岩登るシーンがここで生かされるとか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
アクションの連続だなと思って
そう、
あ
あの僕も一応こう見えて音楽についていろいろ考えたりとか、
はい、音楽的にはどうでしたか。
あの一応僕はその1と2までしか見てない上で、あのその間のね見てない部分がどうかわからないんですけど、今回のってあのクラシックのコンボでやってたじゃないですか。
そうだね。
で1の時は、まあ、原曲に割と近いような、でもその93年でしたっけ、96年か、
96年かな、俺高校だった気がする。
でもあれは多分ね、うん、まあ、あのもともとテレビシリーズのスパイ大作戦がの映画化っていうことで、うんうん、割とだからテレビに近いイメージでやってたと思うんだよね。
リバイバルみたいな。で90年代の
そうそう、
で2になると2003年、
そうそうそう、
いや2001年、
1年したぐらいですかね。だからちょっとあの割とロックっていうか、う
ん、マトリックスとかの後だからね。
そうですそうです。
そうか、そんなあるのか。なんかでなんか今回が
デジロック、
デジロック。
ああ、ちなみに前回そこまでそういうところでもないんですけれど、うん、あのオーランドでしたっけ、トゥーランドとでしたっけ、あれの誰も寝てはいけないとか、そういうのクラシックを流しながらアクションをやるとか、
そんな全く思い出せない
変なところはクラシックに行ったっていうイメージも、うん、
一部分だけ、
一部分でそのトゥーランドットのシーンで暗殺みたいなシーンがあるんですけど、それが流れてるとか、
うん、今回全部あのクラシックでやってて、
オーケストラで、
で僕が本当にあのあんまりよく分からないで見た感想と思ったこととしては、うん、割となんて言うんだろうな、あのアクションのシーンとかも割と古典的なやつだったじゃないですか、うん、だからその古典性とかと合わせてやってるのかなってちょっと思っちゃったんですよ。
え、アクションが古典的だから、
あのなんて言うんだろう、あのその爆発のケーブルを切るとか割とよくある、
このクリストファー・マッカリーっていう人が、ええ、トム・クルーズがすごい気に入ったっていうのが、うん、アウトローっていう映画だったんですよ、
はい、
でアウトローっていう映画は本当に70年代を意識してたような感じで、割とその今のアクションにこだわらないっていうか、本当にカマロを走らせる時に BGM を入れずにカマロの音だけ走らせるとか、音だけで聞かせるとか、そういうのを意識してトム・クルーズと仲良くなって、トム・クルーズとお互い昔見てた映画がどれだか好きだったかっていうのが、で割と多分そのアウトローのセンスが気に入ったらしいんですよね。でそれで信用できる監督っていうの で多分それの影響もあるんだと思うんですよ。
なんかもしあの今の時代2018年を意識してとかそういうのだったら、あの多分そういう風な作り方はしないような気がするんですけど、
プラスじゃなくて割と引いてアクションを 見せるためには、なんか派手ないことをやるよりクラシックで行く方がいいんじゃないかっていうのがあるんじゃないかなっていう、トム・クルーズの中には
なんかそういう思考があるのかなっていう、うん、割と古典的なことのような感じがちょっとしたんですよ。
そうそう、アウトローの時から多分それは多分意識したんだと思うんだけど、
そういう中にあるんですよ。
なるほど、
私は知らなかったからちょっとその辺ちょっと、
いやアウトローとかもめっちゃ面白いっすよ。
ものすごい面白い、はい、トム・クルーズの中でも相当上の方ですよ。
柴田のビデオアニもあります
か。あ、ある、
絶対ありますか。
ワン、ツーとあるんですけど、
2作目はジャック・リーチャ
ー、ワンのアウトローっていうのがやっぱりちょっと異質で面白いっていうか、
あ、今日イコライザーの続編の予告見たよ。
見ましたね。
面白そうだね。いいですね。すげえ楽しみだ。
同じ、あれも同じ監督なんで。
あ、そうなんだ。うわ、乗ってるね。
ちなみに、あ、ちょ、アウトロー、前作の監督と一緒っていう。
あ、そういうことか。
アントワ・クークーアっていう。
お
ー。アウト、ちなみにあれですよね、あの、イコライザーも、同じ時代70年代くらいのテレビドラマシリーズのリメイクなんで。
デンゼル・ワシントン。
テレビドラマのリメイクって一時期多かったんですけれど、うん、割と全部失敗してた中 で
チャーリー・ゼンジェルとか良かったじゃない、ね、
チャーリー・ゼンジェルでも 2作目以降作られなかったじゃないですか、
まあそうだね、
一応テレビシリーズでちょっと復活したんですけれど、ここまで成功したっていうのはやっぱ6作目っていうのはなかなか最近の作品
で、随分間が空くんだよね。
あ、そうですね。
でも1のあった96年、2が2000年ぐらいで、3がえらい離れてるんじゃないですか。
2004年単位で確か作られてたと思うんです
よ。あ、そうか。
でその後3が最終章だって言ったのに、 ホーが2010年か2011年ぐらいに出て、あ、まだやるんだっていうのが、したらトム・クルーズがやっぱりアクションに目覚めたような感じになっちゃって、
うん、
そっからがまた全然面白くなったっていうか、
うん、まあ、その間に大体年一で主演してて、ロック・オブ・エイジズとか、
好きですよね、こいつ。
そう、大好き。とか、あの、オール・ユー・ニード・イズ・キルとか、どっちも、あと、アウトローも好きだし、大体、まあ、毎回面白いんだけど、だから、ミッション・インポッシブルだけが毎回そんなに触手が、テンションがちょっと下がる。
あ、オリジナルかなんか、新しいのが見たいっていう。
いや、長くて、あと、ストーリーがあんま面白くない。
あ、まあ、あれなんですよ、2以外はほとんどあの IMF っていうのが解体しちゃうぞっていうのに巻き込まれてどうにかしようとするっていう、トム、それもトムを見るだけの映画だったんで。
サイモン・ペックはいつの間にかレギュラーになったけど、
3からです。
あ、3から出た。
3であの基地内で最初はサポートだけの設定だったんですけれど、4から出るようになって、もう今回に至ってはあれじゃないですか、チームプレーの一環であのマスクまでかぶって。
そうだから今回あの黒人のでっかい人とか、まあ、女もいるし、テレビのスパイ大作戦っぽくなってるって思った。
あ、前作も割とそうだったんですけど、今回はより一層そうでした。
あの黒人のでっかい人もいた。
あれ1からいますよ。
あ、いや、ああいうチーム現場で、
あ、チームでもう1はサポートだったんですけど、現場
ってなんかトム・クルーズ単独でずっとやってなかった。
3までは単独でしたね。
あ、そう。
4から割とそのミッションをみんなでやるっていう。3もそうか。3も IMF の解体が深刻になって、
うん、
あの香港、あのもう IMF で行動できないからこのチームで事件解決しようって言って、香港だか上海かで、うん、あの活動するときにあのチームでバンに乗って行動してたイメージがあります、
ね、うん、あれなんですか。僕はあのちょっと音楽の友達とかいて、で、まあその、まあ、なんていうんだろうな、音楽業界に知ってる人からのアドバイス、
結構いて、
あ、音楽業界知ってるなんかアドバイスとかもらう人がいるんですけど、なんていうんだろうな、もう時代がこうだからとか、あの、なんていうんだろうな、本当時代に流行ってるものだけをやれとか、すぐ研究してやれとか言ってて、でもなんかみんな音楽のルーツっていうか、そういうのはあのそれぞれあるわけじゃないですか。でそういう風なのをベースにして作ると、それは例えばあの90年代のリバイバル扱いみたいな感じで全部言われて処理されたりとかあるんですけど、でもアメリカのブルーノ・マーズとかやってる音楽とか、そういうこと今あの南さんおっしゃったけど、その70年代のをそのままやってるみたいなのって、あの今の時代だからこの時代がこれやるとか、そういうこと全然合わせないでやってる感じがアメリカの方では割と普通なのかなって、ちょっと、
ただ、うん、トム・クルーズとか監督が、うん、おじさんになってお金を自分で使えるようになったから、子供の時にすごい大好きだったのを、
う
ん、純粋にやりたいっていうだけのことじゃないの。
トム・クルーズはもう
時代とか関係なく
成功した後だから
、うん、
プロデューサーまでやってるんで、多分そうですよ、
うん、それがたまたま、あ、ちゃんと流行るコンテンツにできてるからまた次もできてて、
いやだからまだ売れてない、これからまあ頑張ろうっていう友達、うん、作曲家目指してる友達が本当何人もノイローゼになってるとか、僕も結構参っちゃったりとかするんですよ。今トラップミュージックが流行ってるからこれやれとかで作ってくると、こんなの全然ダメだとかって、
うん、
ボロクソに言われたりとか。
音楽の世界は厳しいね。
厳しいですよ。しかもあんな、なんかもう余裕もなくて、空いてる、普通の生活してる空いてる時間に、あの、全国でもう売れるようなものを作ってこいっていう風な。
それはでも自分が心から好きで、こういうのやりたいんだって、押し切っちゃえばいいんじゃないかな。
それプラス意志力とか。
うん、あと出来が相手をねじ伏せられるだけの力を持ってる。かどうか。
いやでもまあちょっとあのノイローゼになると思いますがたくさんいるんで。
ねえ。
ああ、いや今日まあ全然違うんですけど、うん、
いや
コミケの特集みたいなの見てて、音楽制作みたいなので今コミックマーケットで音楽とか売ってるじゃないですか。 あれがものすごいなんか自分の中で衝撃受けて、
プロデューサーで音楽売ってるの、
CD 売ってますけど、
新潟でやってるらしいですよ。
新潟の
ガタケット、
いやガタケットって東京の有明のあのコミケで20枚ぐらいおたけが CD 買ってるの見て、
えもっと初音ミクとか売ってるの、
いや それのもう延長上で自分でそこで目覚めて自分で独自にやっていくっていうような世界が、
大抵さんにいくら払って歌ってもらって
みたいな、そういうのもありますし、なんか自分でプロデュースするっていうのが面白いっていうのを
すごいところに行って、ヒャダインみたいな人がいっぱい出てくる
可能性がありますね。
だからコンペに出すために仮歌さんに、だから声優志望の人が歌ったりとかするんですよ。1曲3,000円とかで歌ってくれたりとか。
いやなんかプロデュースってトム・クルーズのプロデュースもそうですけれど、お金持って好きなことがやれるってやっぱすげえなっていうの
いいですね。
なんかまたまたとこのミッションインポッシブルは見せられてるような
感じ、まあ、CD はそんなにお金かからない
今となってはそうですけれど、いやでもなんかトム・クルーズってなんかあれですよね、本当にその一時期宗教問題みたいなんで馬鹿にされてた感じありますけれど、やっぱ帰り着いたなこの人っていう、
ね、俺はトム・クルーズの映画は大体面白いから、絶対やれば見に行こうとは思ってるんだ、ほぼ見てるよね。
オブリビオンとかどうですか。
オブリビオンつまらなかった
ですよ、ね、
だからたまに滑るけど本当になんかセンスを信用してるよ。
ちなみにこのホールアウトっていうのがこのあれですね、シリーズの中でやっぱり一番売り上げが高いっていうか、始まってからの3日間の興行成績っていうのがズバ抜けてすごかったっていう、ホールアウトだったみたいです、ね、
あでもミスターインクレディブルをこの前見に行ったら、朝の1回目の回だったけど親子連れてもう満席になってて、うわすげーって思って、みんな1作目見てんのかな。
お昼今日見に行ったんですよ、あのインクレディブルファミリーか、7割の入りでしたね。
あれすごいじゃない、
やっぱ親子連れ中心。
普通ねアクション映画とか見ると15人とか。
で今までで一番怖かったのはあれですもんね、あのスコーピオンキング見に行った時に俺一人っていう、
あれはよくあるよ。
あそうですか、公開3日目なんだけどなっていう、
イオンでサメのやつなんか
ゲージ
でバーンって
深海47メートルみたいな
かな、それ一人だった。怖かった。
俺は痛快なロックの映画を見てるのになんでこんな怖い家族見てるのかなっていうような状況でした ね。
まあそういうことで、
はい、
まあ、基本的に話は合ってないようなもんなんですけれど、
まあね、
やっぱり
水着に立つっぽさがあるんですけど、
テンポがいいしね、
テンポいいですし、
見てて楽しいし、なんかあんまり深く追求しないで見ると
やっぱすげえものを見せられてるっていう、あのアクション、ヘリコプターにやっぱぶら下がって一回落ちるとか、
いやもう何回も落ちてたよ、ゴツンゴツンって言って、
あのスリル感っていうか、
いやカーアクションも良かったしね、格闘も良かったし、
途中で油かかって火傷になっちゃうところがたまんなかった
。そういやだから本当小泉さんがここ最近よく言うじゃないですか、あの年取った人の今活躍するアクションがすごいいいっていう話で、リーアム・ニーソンとか、
ね、
デンゼル・ワシントンとかの、
年寄りばっか
その人たちが頑張る映画が本当面白いっていうのは、トム・クルーズ見た目若いですけどやっぱ56っていう
の、いやお腹出てんだもん。シャツでやってまっすぐ立つとポコってお腹出てて、あやっぱそこライザップみたいにしないんだって思った
。あとあれですよね、やっぱりヘンリー・カディーゼルと一緒に悪役の人と今回対面するって、やっぱこの人は身長ないなっていうのがやっぱりよく分かりますよね。前いた奥さんのニコール・キッドマンが身長高い人で、トム・クルーズの前でハイヒール履けなかったっていうのがすげえ、離婚するときにこれでハイヒール履けるって離婚したっていう、
女の人はハイヒール履きたいもんなんだね。
でやっぱそれもコンプレックスだったみたいですね。
トム・クルーズがシークレットブーツ履けばいい。
シークレットブーツ履くとあんまりあれはそこまで走れない
から、ね、 こまでもう有名になっちゃってシークレットブーツ履いたらでもすごい話
ジョンドンブーツ見るからにちゃんと
ジョン・トラボルタっているじゃないですか、あの人はあれもう自分はカツラだっていう言葉言ってて年に1回カツラ変えるらしいですよ。
なんかスッキリじゃなくてオベラのやつで、あ、スッキリかな、そこのメッシュがなんか今カメラのが精密になれたらすごい見えちゃうって言って
1年に1回変えてるんです
か。変えてるみたいで逆にニコラス・ケイジとかもうすごい薄毛になったことをあの強みにして、あれですよ、アダプテーションとかであいつ俺をあの太ったハゲだと思ってるとかいうのを普通にギャグにする人なんで、
ウジン・ハレルソンとニコラス・ケイジは
ハゲネタを持ってきます
よね。ウィルスも全然気にしない、ジェイソン・ステイサム
マルコビッチもそうです
ね。そうだね、
信用できますね。
さあそういうわけで、はい、ホールアウト皆様はどんなサイゼリアデザート注文するでしょう、うん、それではありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
注文した。
注文した料理と、あの映画、この映画、味わうどん。